おはようございます。皆様お元気でしょうか。新約聖書の中でイエス様が故郷ナザレ、お育ちになったナザレから出て公に伝道を開始されますよね。その時に最も早くイエス様のことを神の子だと認めたのは、気づいたのは誰だったでしょうか。それは実はサタンだったんですね。悪魔だったんです。だから最初にあなたは神の子だって言っているのは本当にサタンなんですね。ですからサタンはですね、イエス様を荒野に連れて行って誘惑をするわけです。もう伝道やめさせましょう、やめましょうよとか、あるいは自分たちの仲間に取り込もうとした、あれが荒野の誘惑であったわけですよね。悪的な力というのは、本当に正しい方や存在が出てくると敏感と申しますか、一番気づいて、そして自分たちの邪悪さが明らかになってしまうことを恐れて、なんとか早い段階で亡き者にしようとする、そういうものかもしれません。まさしくこの預言者ミカの場合もそうでありまして、神様から預言者として証明を受けたのは故郷のモレシェトという小さな村、そこからですね、与えられた預言が首都エルサレムが滅びるんだという預言であったので、彼はわざわざ首都エルサレムに行って、こんなことをしてはいけない、悔い改めようということを、まさに神の言葉を取り継ぐ預言者との働きをしていくわけですよね。でもすぐもう反対の声が上がったんだというのが、ミカ書第2章の6節です。たわごとを言うな、とたわごとを言うなっていうふうに、その声を上げた人たちっていうのは3章の1節、私は言った、聞け、ヤコブの頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ、と正義を知ることがお前たちの務めではないか。本当に正しい方を知る、それを、そして人々に伝えていく、それがあなたたちの立場ではないのかと。それなのに耳を塞いで、むしろ自分たちの悪事がね、指摘されることをよしとしない、そういう立場は問題じゃないかというふうに言っていくのであります。で、その、彼らだけではなくて、もう一つそのたわごとを言うなといったグループが、実は今日の聖書ミカ書第3章の5節からに現れてまいります。1452ページ5節、我が民を迷わす預言者たちに対して主はこう言われる、彼らは歯で何かを噛んでいる間は平和を告げるが、その口に何も与えない人には戦争を宣言する。これ面白いですよね。面白い言い方。歯にですね、何かを噛んでいるっていうことは、つまり食べ物をもらってて、もぐもぐもぐもぐしてるっていうんですよ。で、そういうふうにしてくれる人に対しては、平和をこう、告げるわけですね。シャローム、これシャロームっていう言葉なんです。あなたの人生は幸せですよ。もうこれからも何やっても、うまくいきますよ。って、ね、よかったですね。ありがとうね。もぐもぐっていうことなんですよね。しかしですね、反対に、その口に何も与えない人、つまり何もくれない。もう、例えば、ね、いいこと言ってもね、全然、何もしてくれない。そういう人に対しては、戦争を宣言すると。あなたの人生も争いばっかりだよってね。苦しい辛いことばっかりだよっていう風に言っちゃうっていうのは面白いですよね。こんなこと本当にやってたのかって思うんですけれども、しかしそれが当時の預言者の実態であったんだっていうんですね。実際これはですね、例えば旧約聖書のサムエル記とか列王記、歴代史などを読みますと、ちゃんと同じような出来事が出てまいります。例えばダビデ王の前に王様になったサウル王というのが王様がいるんですが、そのサウル王がまだ若い頃ですね、王様になる前、家で飼っていたロバがね、家を逃げ出しちゃうんですよね。迷子になっちゃう。で、それを探しに行くんです。お父さんにお願いされて。 で、結構探したんですけど見つからないと。じゃあですね、近くに預言者がいるから、その預言者に聞いてみようと。つまりロバの居場所を教えてもらおうということになるわけですね。で、それで、でもそれは、これは聖書を読めば書いてあるんですけど、ただで、手ぶらではですね、その従者、サウローに従者がいるんですけど、手ぶらではね、いけないと。手ぶらではその、聞けないと。手土産が必要だっていうふうに書いてあります。それで、こう、なんかないかって言ったらですね、従者がですね、手元に4分の1シェケル、まあ、ほんの少しの銀がありますって言うんです。ああ、それならいいって言って。で、それを持って占ってもらおうって言ってですね、預言者のところに行くわけです。で、そこで、出会った預言者が実はサムエルなんですけれども、まさに、これがまさに当時の人たちの、こう、預言者に対する一つの態度ですね。なんか困ったことがあったりですね、あるいはなくし物をしたり、あるいは商売が、これいいですか、悪いですかとかね、土地なんかも、これ売った方がいいか、買った方がいいかとかですね、そういうことの、まあ、日常茶飯事のことを、まあ、聞きに行ってる。ちょっと聞きに行って、ああ、そうかって言って教えてもらったりね、いい道を示してもらったり。これ、どんどんの、この後の地にですね、王様が出てきまして、王宮が建てられるようになりますと、その王様、王宮付きの預言者っていう存在が出てまいります。その有名な王宮付きの預言者としては、ハナニアっていう存在が出てくるんですね。これは王様にですね、こう、外国が攻めてきた時に、まあ、勝てますよ。絶対勝てますからね。戦いに行きましょうっていうふうに言っているわけですね。それに対して、エレミアがですね、それはお前は偽の預言者だって。嘘を言っているって言って、神様から使わされていないっていうふうに、エレミアが言うところがあるわけですよね。まさに口、まあ、歯に何かを噛んでいる間は平和をつける。いいことを言うって言うんです。だけど、その口に何も与えない人には、冷たいことを言うって言うんです。で、六節。それでお前たちには夜が望んでも幻はなく、暗闇が望んでも託戦は与えられない。預言者たちには太陽が沈んでも昼も暗くなる。先見者はうろたえ、託戦を告げる者は恥をかき。先見者、これ預言者って言ってません。先見者っていう言葉はこれ、傍税派っていう言葉なんですけども、まあ、未来をね、これ見るっていう言葉から来てて、まあ、未来を見るっていうことですね。それから、託戦を告げるもの。これは、もともとのヘブライ語では、カーサムっていう言葉で、前の教会訳は、占い師と訳されていました。そして今回、4、5年前に出た、聖書教会訳の共同訳では、また元のですね、占い師というふうに戻って、訳し戻っていますね。こう、託戦を告げるものなんて言わずに、占い師だっていうことです。まさに、そういうことです。当時の、本当にこう、王様好きの預言者と呼ばれる、まあ、偽預言者のようにですね、結局は占い師だって言うんです。いい口先のことをね、お金をちゃんとくれる人には、いいこと言っていい気分にさせて、たくさんそういう占い料をもらえるっていうことでしょ。しかし、全然ね、しみったれてですね、くれない人にはですね、この人は占い料はたくさん出してくれそうもないなっていう人にはですね、がっくりさせて帰らせるとかですね、そんなことしてたっていうことでしょう。預言者じゃないって言うんですよね。占い師、あるいは、ちょっと先が、ことを言うものだって言うんですよね。どうでしょうか。これはずっと昔の話ですから、当時は科学とか、いろんな知識がなかったわけで、どうしてもそういう占いとか占い師のように、こう、これからどうしたらいいんだっていうのを聞きに行くっていうことを、先読み師ですよね。頼んで。それで安心しようとしたっていうのは、わからないわけでもないわけなんですけども、しかし考えてみればですね、今の世の中は、もうはるかに科学とか、それからいろんな知識、なぜこうなっているのかっていうことなんかちゃんとわかっている、情報もたくさんあるのに、 依然として占い、星占いとかね、手相とか、そういうものが、なくならない、残っているっていうのは不思議だなぁと思いますね。なぜなのか、やっぱりそれだけ世の中の先が不安定なのかも、先が見えないということなのかもしれないなぁと思います。ですから、少しでもそういうものによって安心をしたいということであるのかもしれません。で、彼らに対する裁きが、実は6節も、さっきも言いました。それよ、お前たちは夜が望んでも幻はなく、この幻っていうのは、まさにミカ、預言者ミカがそうだったんですけど、夜が望んでも幻はなくって、これ幻、預言のことなんで、神様から与えられるこの、動画のような映像ですよね。そしてそれが、ミカの場合はエルサレムが滅びるというそういう映像だったわけなんですけど、夜が望んでも幻はなくってことは、夜にその神様からの幻が全くなくなるんだっていうんですよ。そして暗闇が望んでも託戦は与えられないと、まさに神様の言葉が与えられないんだと。預言者たちは太陽が沈んでも昼も暗くなる。これはどういうことかっていうと、昼間にですね、白日夢という言葉がありますように、夜に神様の、幻というか、御言葉が与えられる場合もあれば、昼にこう、少しうとうととしているときに、こう、神様からの言葉や幻を、こう、予言をね、受け取るっていうこともあるわけなんですね。だけど、結局預言者たち、先見者や、託戦を受ける占い師たちのことですね。その偽の預言者っていうのは、太陽が沈んでも昼も暗くなると。沈んで昼も暗くなるってことは、昼もですね、まさに幻がない真っ暗闇だ。本当に神様からの光とか言葉とかというものが全然来なくなるんだって、これが裁きだっていうわけですね。なるほどなぁと、思います。結果的にはですね、7節、先見者はうろたえ、もう神様の言葉わかんないもんですから、どうしようどうしようと。それから、託戦を告げる者、占い師は恥をかくっていうことは、何も結局は、言葉、浮かばないわけですから、口から出まかせを言うしかなくなって、それは嘘だというふうに見破られて恥をかくということでしょう。そして次が面白くって、皆口ひげを覆う、神が答えられないからだ。神様が答えを与えてくださらないからだ。口ひげを覆うっていうのは、これ動作をしてみればわかるんですが、この口ひげですよね。口のひげをこう手で覆うっていう意味なんです。手で覆う。ということは、一つの、この動作っていうのは、もう喋らないってことなんですね。もう、口で、手で口を覆うというのが日本の言い方であるかもしれませんが、もう何も言わないとか、もう喋らないっていうことなんですね。神様からの答えが与えられないからもう何も言えないって言って、私はもう何も言えないって言って、この髭を、口を押さえるんだって言うんです。またこの髭を覆うっていうのは、実はお葬式の時に旧約聖書では、言われています。これ泣き顔を隠すんです。もうちょっと髭の、この上の方に手をやると、この目まで隠れますよね。泣き顔を隠すんだって。そういう行為でもありますね。もうどうしようかって。まあ、それに対して、8節。しかし私は力と主の霊、正義と勇気に満ち、ヤコブに咎を、イスラエルに罪を告げる。これすごいですね。これ何を言ってるかわかりますか？この私はっていうのはこれミカのことなんです。ミカが自分のことを私はって言う。私は力と主の霊。これは何言ってるかというと、私は本当の預言者なんだって言ってるわけですよ。私は力と主の霊。これ原文では、私は主の霊によって力を得てっていう意味ですね。あるいは、私は主の霊による力そのものだって。これすごい自信でしょ。神様からの霊を、他の占い師や、先見者、先読みはですね、全然神様の言葉が与えられなくて、それこそ、口先で、自分にいいこと、得か、 得じゃないかってことでこう嘘を言っている。それに対して私こそが本当に主の霊によって力を得ている預言者だって言って、すごい自信だなって思いますよね。だからヤコブに咎を、イスラエルに罪を告げる。まあ、ただこれむしろこれ自分に言い聞かせているような言葉だと考えられています。なぜならば、最初にも申しましたように、イスラエルの人々からは戯言を言うなって言われてるわけですよね。予言するな、もう語るなって言われて。で、お前、つまりこれはお前を預言者としては認められない。認めないっていうわけです。確かにですね、どうでしょう、ミカは正式な訓練は受けていませんですね、預言者として。例えば当時の預言者っていうのは、エリアという預言者がいて、その弟子にエリシャがなりますよ。そういうふうにこう、まあその預言者集団がいたり、あるいは代々その先生、そして弟子とかこういうふうにこう預言者がこう先生によって鍛えられたり、そういうのがあったんです。だけど全然ミカは何にもないところからポッと出てきて、それで神様の言葉が与えられたからって言われてもね、誰もは聞かない、そんな資格ないじゃんってことです。あるいはしかもね、高い地位でもなかったですね、エレミアのようにこう祭司の家系に生まれているっていうわけでも何もなかったわけです。モレシェトっていうね、本当に田舎、どこにあんのという小さな村から出てきて、そしてエルサレムにね来て、で神様がこの町を滅ぼそうとしているって言っても、もう何を言ってるんだと、そんな信用できないって耳を貸してくれなかったんですよね。それに対してその今ある預言者たちっていうのは本当ひどい状態じゃないかっていうわけですよね。本当に自分こそ、私は主の霊によってのみですよね。なんか人間的に、あるいは地位や周りの人が認めてくれたから預言者っていう、そういうことじゃない。私は主の霊によってのみ、預言者として、自分はここにいるんだと。どうでしょうか。私はこれを読んでてですね、なんかどこかイエス様とミカは似てるなぁと。イエス様もナザレでの生活を終えて、公の伝道の活動を始められて、最終的にはエルサレムに行かれますよね。ミカと同じです。そしてエルサレムの住民に、聖書の言葉、御言葉をこう語っていかれるわけなんだけれども、周りの律法学者やファリサイ派の人たちは、なんだこいつは、あるいは、ナザレから何のいいものが出ようかってね、あんな田舎町から、ね、立派な人物なんか出るはずがないっていうふうに、こうずっと言われていくわけですよ。どうでしょうか。私たちも同じかもしれないなと思うのは、今日はエフェソの信徒への手紙第4章の11節から15節を読ませていただきました。そこにはですね、神様はある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧師、教師とされるというふうにされたというふうに書かれてありますよね。いろんな私たちもこの教会の奉仕です、伝道師、牧師、あるいは長老、総学者と、今日はこの後各会があります、壮年会、婦人会、青年会、そういう役員も含めてですね、いろんな奉仕の役についてますよね。でも、まあ、多くはですね、きっと頼まれたから仕方なくやってますんですね、そういう方が多いのかもしれませんけれども、聖書の信仰から申しますと、それは神様がまさにエフェソの手紙のように一人一人をふさわしくその任に使わせてくださっているんだって言うんですよね。でもそれは教会以外の人、外から見たらですね、どうしてあの人が、例えば武田がですね、どうして牧師やってんの、あんな奴がってですね、そう言われるわけですよ。 で、それに対してここでミカが言っているのは、私は主の霊によってのみ、主の霊によって力を得て、それによってのみ私はここに立っていると、ここに立っている、ここで奉仕をしている、主の霊によってここに立つっていう、これはもうですね、それはもう証明ですよね。自分の思いって言われてみればそうかもしれない。本当にそこに尽きると言ってもいいかもしれませんね。でも大事なことはですね、エフェソも手紙は読みませんけれども、なぜそんなですね、いろんな奉仕をそれぞれ振り分けられてしているのかっていう時に、エフェソの信徒への手紙はこう言うんです。こうした奉仕の技に適したものとされて、こうして奉仕の技に適したものとされて、成熟した人間へと変えられていくんだっていうふうにエフェソの手紙は言っています。なんで私たちはこういう奉仕をするのかっていうと、神様がこういう奉仕につけているのか、それは一人の人間としてね、成長させる、成熟した人間へと成熟させるために、神様はこの奉仕を与えてくださっているんだというエフェソの手紙のは語っているんですね。いや、それは本当に、まあ、全然ね、私自身も、全然そこに及ばないんですけど、でも、わかるような気がいたします。牧師は、こういう奉仕を通して、なんとかそれでも、少しでも、一人の人間としてね、成長していくならば、そのためにこの奉仕があるんじゃないかなと、教えられるところなんです。で、まさに、もう少し御箇所読んでまいりましょう。そしてその預言書として自分は神の主の霊によって力を得て、正義と勇気に満ち、ヤコブに咎を、イスラエルに罪を告げると言って、だから9節、聞け、このことをヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の指導者たちよ、正義を忌み嫌い、まっすぐなものを曲げ、流血をもってシオンを、不正をもってエルサレムを建てる者たちよ、まあ、建てていく、まあ、そういうふうに導いていく、そういう者たちよ、11節、頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託戦を告げる。これ当時の、頭ってこれ政治的な指導者ですよね。祭司というのは当時のエルサレム神殿を牛耳っていた人たちです。それから預言者たちは今言っていたように、まさに宗教的にも政治的にも、そして精神的にもですね、指導者としてある者たちが不正をし、代価を取って教え、金を取って託戦を告げている。これが腐敗しているがゆえに、このエルサレムが滅ぼされるんだということを、語っているんですね。しかもね、もっと問題なのがその後なんです。11節、しかも主を頼りにして言うと、神様を頼りにして、そ、何て言うかというと、主が我らの中におられるではないか、災いが我々に及ぶことはないとばっかり言ってる。これ当時のですね、有名な、なんて言ったらいいのかな、合言葉のようなものだったそうです。これリフレインなんですね。主は我々の中におられるではないか、災いが我々に及ぶことはないんだ。詩編46編などを読んでいただきますと同じような言葉が出てまいります。またエレミア書の第7章では、やはりエルサレムの住民がですね、主の神殿、主の神殿、主の神殿って言って、つまりこのエルサレム神殿を本当に頼りにしているわけですよね。主が我らの中におられるのではないかっていうのは、それ神殿なんですよ。エルサレム神殿は神様の宮なんですね。主の神殿、そこに神がいてくださる。この神殿がある限り、我々の中にこの神殿、神様がおられるんだから、災いが我々に及ぶことはないんだって。だって来たらですね、神殿が壊れちゃうでしょって。そんなことないよね、神様がいるんだから我々は絶対大丈夫だって、そういう言葉なんですね。なんかどっか昔日本で、神の神国、神の国だから神風が吹くんで大丈夫だ、絶対 負けないって言ったんと、なんかよっかどっか似てるエルサレム神殿、目に見えるそのエルサレム神殿がある限り私たちは大丈夫だ。災害や災いや戦争が負けることなんてないんだっていう。主の神殿、主の神殿。だからエレミアはですね、この主の神殿は何という言葉は、なんと虚しい言葉だと言ってますよね。そんな建物、神殿により頼むなというふうにエレミアは言っています。我々人間というのはどうしても目に見えるもの、特に当時のエルサレム神殿、ソロモンはが建てた本当に立派な豪華な大きな神殿だったわけですよね。だから人々はそれに神殿参り、をして巡礼をして、そしてまた帰っていくんですけど、ああこの神殿がある大丈夫だ。それはイエス様もそうですね。イエス様の時代にも一度このエルサレム神殿はやっぱり壊れてしまうんですけど、燃やされちゃうんですけど、また第二神殿というのが建てられるんですよね。特にイエス様の時代はヘロデ王というのが、これはユダヤ人の人気取り、機嫌を取るためにお金を、たくさんのお金をかけてエルサレム神殿をこう補強し、まあ、素晴らしいものにしたんですよね。だから人々はですね、当時エルサレム神殿にお参りすることが大人気、全盛期であったわけですよ。しかしそれに対して、イエス様が私は壊しても、このエルサレム神殿を壊しても3日目に建て直すんだ。しかしそれがですね、実は十字架の理由になるわけです。これは開けてみましょうか。マタイによる福音書第26章57節からですね、新約聖書の55ページ。新約聖書の55ページ。マタイによる福音書第26章57節から読みます。54ページですね。57節。人々はイエスを捕らえると大祭司カイアファのところへ連れて行った。そこには律法学者たちや長老たちが集まっていた。ペテロは遠く離れてイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで行き、事の成り行きを見ようと中に入って、下役たちと一緒に座っていた。さて祭司長たちと祭父候補員の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。偽証人は何人も現れたが証拠は得られなかった。最後に二人の者が来て、この男は神の神殿、エルサレム神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができると言いましたと告げた。二人がね、二人の証言がぴったりあったって言うんです。もちろん嘘の証言なんですけど、そこで大祭司は立ち上がり、イエスに言った。何も答えないのか、この者たちがお前に不利な証言をしてがどうなのかって言って、まさにこの証言なんです。神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てる。これはエルサレム神殿を侮辱したっていう風な罪なんですよね。それによって死刑ってされるぐらいの、まさに逆に言うとエルサレム神殿が特別な彼らにとって存在であった。それを侮辱したことが死刑になるぐらいであったんですよね。非常に強い、根が深い神殿というものに対する思いの強さなんですよね。だから今でもエルサレムのあの町の嘆きの壁、たくさんのユダヤ教の人たちが再びエルサレム神殿がここに建て直されますようにって言って、毎日のように多くの人が祈っているわけですよね。すごいですよね。しかしですね、だからこそ、目に見えるその神殿を当てにしすぎているからこそ、神殿は破壊される、崩される必要があるというふうに言っていくのが御箇所なんです。で、最後に短章の12節ですね。それゆえお前たちのゆえに、シオン、シオンはこのエルサレム神殿が建っている丘、山ですね、耕されて畑となり、エルサレムは石塚に変わり、神殿の山、シオンの山は木の生い茂る聖なる高台となる。聖なる高台っていうのは、 旧約聖書で高きところ、高き聖女が出てくるんですが、それではないですね。それだとバーマーハっていう言葉なんですが、ここは丘、聖なる丘となる春っていう言葉なんですが、神殿が、崩らされて畑となるっていうことはもう、なんか建物が残らないってことですよね。そしてそこに土が、こう、溜まってきて、そして畑になるんだ。耕されて。そしてエルサレムは石塚に変わり、単なる、石がある、ゴロゴロとした場所になり、神殿の山、かつて神殿があった山は、木の生い茂る聖なる高台となる。これ一つの意味は、エルサレム神殿が崩れ、そしてエルサレムの町が破壊されてですね、そしてそこが、元の、自然の、畑となったり、木や茂る、生い茂る場所になるんだって、まさに中国の徒歩の監視のようですよね。国破れて山があり、白春にして草木不可視ですよね。草木が、もう生えているんだ、ですよね。これはもちろん、これは裁きの予言でもあるんですけども、ただしですね、この12節は単に滅びの意味だけではなくて、予言だけでなくて、もう一つの意味が込められています。それは何かっていうと、再生ですね。元に戻る。あるいは新生と言ってもいいかもしれません。神殿の山やが木が生い茂って、そして聖なる高台、聖なる丘となるんだ。どうでしょう。神殿の丘が聖なる丘になる。私はここ読んでて、木の生い茂る聖なる丘っていうのは、私はイエス様が十字架にかけられたゴルゴダの丘のことを思い出しました。まさに再生ですよね。復活です。十字架にかけられたあの場所が復活する場所になった。ここもそうで、エルサレム神殿、エルサレムの町が新しく生まれ変わるには一度壊されなければいけない。ご破産にされなければいけないんだ。十字架。死を通して新しい復活があるんだということを、ここには再生の思いも込められているんですよね。私たちが新しく生きていくと。ために主が十字架にかかってくださったんだ。そしてそのことによって私たちは天への道をイエス様が開いてくださったんだと。そのことに感謝しながら、本当に主が導いてくださっているそれぞれの務めを、そしてそこから力を得て正義と勇気に満ちて生きるものでありたいと、そう思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日も御箇所を読み進められたことを感謝いたします。どうぞ主よ、目に見えるものに頼ってしまう私たちの愚かさを覚えます。どうしてもそうなってしまう人間の罪の深さであります。どうぞあなたの霊の力、その目に見えない聖霊の力によって私たちを支え守ってください。それによって生かされているのだという信仰に立って、勇気を得て、正義と勇気に満ち、生きていける、そのようなもの、あなたを見上げて生きているものへと変えてくださいますようにお願いいたします。主よ。皆によって祈ります。アーメン。